様を見つけますと非常に驚いて挨拶しに来ました。これはおそらくでありますが、本当にちょうど良いタイミングでイエス様がここに登場されたので、それゆえに驚いたのだと考えられます。そこでイエス様は16節で尋ねます。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。すると17節から18節には次のようにあります。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところを構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。群衆の一人が答えているわけですけれども、話の内容からしてこれが父親であることがわかります。内容としては、この父親の息子が口を聞けなくする霊に疲れていたと。しかも霊がこの息子に取り付くと、ところ構わず倒して、息子は泡を吹いて歯ぎしりして体をこわばらせると、大変恐ろしい様子であることがわかります。ですからこの父親としては、この息子から霊を追い出してもらおうとイエス様のところに連れてきたわけです。おそらくイエス様の噂を聞いて、もしくは実際に悪霊を追い出すのを目撃したのかもしれませんが、いずれにせよ彼はイエス様を頼ってきたわけです。しかし来てみるとイエス様はそこにはいなかった。ですからそこにいた他の9人の弟子たちが対応したのでありましょうが、弟子たちはできなかったと。弟子たちとしては、以前にイエス様から汚れた霊を制する権威を与えられていました。そして実際に多くの悪霊を追い出したことが6章には書かれていました。だから自分たちでできるはずだと思って対応したのでありましょうが、それが今回できない、失敗に終わったわけです。しかもそこには群衆もいて、立法学者もいて、ある意味で恥ずかしい思いをしたわけであります。そんなこんな、どんなやり取りをしていたのか分かりませんが、弟子たちと立法学者たちで議論になっていました。そしてそこにタイミングよくイエス様が戻ってこられたと。イエス様はその父親の話を聞いて次のように言われます。19節、イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。イエス様の嘆きであります。先ほどのと言いましょうか、先週見たあの栄光の姿、あの山上の栄光とは違い、ここには不信仰な現実の世界があります。ここにいる全員を含めつつ、もちろん弟子たちも含みつつ、不信仰な時代だと嘆かれます。すると20節です。そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると、霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。霊としては、イエス様を見ますと、これでもう最後だと思ったのかもしれません。最後の悪あがきのように、引きつけを起こさせ、この子は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回ることになりました。そこでイエス様は21節で父親に尋ねるわけであります。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってから、どのくらい経ちますか。すると父親は、幼い時からですと答えます。この時のこの息子の具体的な年齢はわかりませんが、この子は幼い時から汚れた霊に疲れ苦しめられていました。続く22節の前半には、過去の苦しい状況について父親が言及しています。霊は 息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。まあ、父親の苦しみというものが語られているわけです。そして次のように言うのです。しかし、お出来になるなら私たちを憐れんでお助けください。ここでこの父親は、しかしお出来になるなら、そう言います。で、この場面と似たような出来事が以前マルコの福音書であったのですけれども、それは開かなくて結構ですが、一章40節以下にあります、サラートに侵された人がイエス様のもとに来た時であります。その時にサラートに侵された人は次のように言いました。お心一つで私を清くすることがお出来になります。お心一つで私を清くすることがお出来になりますとイエス様に言いました。で、これは、もしあなたが望んでくださるならば、と、まあ、訳すことができるわけですけれども、もしあなたが、イエス様が望んでくださるならば、私を清くすることがお出来になります。サラートに侵された人は、イエス様が望んでくださるならば、自分を清くすることができると信じてやってきた。そしてその結果実際、清められたわけです。しかしこの父親は次のように言っています。しかし、お出来になるなら、私たちを憐れんでお助けください。この父親は、イエス様のもとに連れてきたわけですが、心の底から信頼しているわけではないということが、この言葉からわかります。そして23節でイエス様もそこを指摘されます。イエスは言われた。できるなら、というのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。どんな表情で、どんな声色でイエス様がおっしゃったのかわかりませんが、これに対する父親は24節で次のように応答します。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。父親は自分の不信仰を示され叫んで言うわけです。信じます。不信仰な私をお助けください。この言葉については後ほど考えますが、父親は決してしっかりした信仰ではないわけですけれども、イエス様は受け入れてくださいます。25節以降、イエス様が悪霊を、霊を追い出すところが書かれていますが、25節ではいつものように権威を持って霊を叱りつけられます。イエス様の言葉にはいつも力があります。そして26節には霊が出ていったことが記されています。それは激しいもので、この息子は死んだようになり、見ている人たちも、この子は死んでしまったと、そう思うような状態になりました。しかし27節には、イエス様が手を取って起こされ、その子が立ち上がったことが記されています。イエス様はいつものようにと言いましょうか。権威を持って、霊を追い出されました。そして28節には次のようにあります。イエスが家に入られると、弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか？弟子たちとしては疑問でしかありませんでした。以前はできたではないか。多くの悪霊を追い出すことができたのに、なぜ今回は追い出すことができなかったのか。それに対してイエス様は次のように返答されます。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。イエス様は祈りの重要性を説かれました。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことはできませんと。これが全体の流れであるわけですが、先ほど申し上げた通り、今日の説教題は、 信仰と不信仰というふうにいたしました。イエス様は私たちに信仰を求めておられます。しかし現実には不信仰というものがはびこっています。イエス様は弟子たちが霊を追い出すことができなかったことを聞いて不信仰な世だと嘆かれました。これは先ほども申し上げたように弟子たちも含めてそこにいた全員を指しています。ただ今から2000年前が特別に不信仰な世だったというわけではもちろんないでしょう。今の時代にももしイエス様がこの状況をご覧になったらおそらく不信仰な世だと嘆かれるのではないかと想像しますが、最後に今日の主要な登場人物である父親と弟子たちにご注目をしたいと思いますが、まず父親についてでありますが、彼はイエス様なら何とかしてくださるかもしれないと思って息子を連れてきました。その点において信仰を持ってきたとも言えるのかもしれません。しかし同時に23節にあるようにおできになるならという不信仰な姿も見られます。先ほど取り上げたサラートに侵された人のように、イエス様が望んでくださるならば清められるというようなところまで信じているわけではない、非常に中途半端な状態でありました。ある意味で信仰と不信仰がこう混在しているような状況でした。しかし実はこれが今の私たちの現実でもあるのではないかと思わされます。この父親の姿が私たち信仰者の現実でもあるのではないか。イエス様に頼っているようで、しかしどこかでそれをこう疑っていたりする。なぜ心から信じられないのかわかりません。なんで潔い信仰が持てないんだろうか、それはわかりません。イエス様を全能だとは思っていないのか。それとも自分にはそんなことをしてくださらないと思っているのか。さらには、もしですね、何もしていただけなかった時のために、心が傷つかないようにするために、防御しておく。理由はわかりませんが、私たちもどこか頼っているようで、それを疑っているような現実がどこかにあるのではないだろうか。それは不信仰だと言えます。そしてイエス様はその不信仰を指摘されます。24節でこの父親はイエス様の指摘に対して次のように言います。信じます。不信仰な私をお助けください。この父親の発言は、一見矛盾しているようにも見えます。信じますと言いながら、不信仰な私をお助けください。しかし、イエス様は、この姿勢に応えてくださって、霊を追い出してくださいました。父親は、イエス様と正面から向き合い、不信仰を指摘されました。そして自分に信仰がないことを知らされました。信じているようで、信じていない。中途半端なあり方は不信仰であり、そこを指摘されました。その指摘に対して父親は、信じます。不信仰な私をお助けください。そう言いました。この時の父親は、自分の心の貧しさというものを思い知らされたのではないでしょうか。自分の心の貧しさ、足らなさを覚え、不信仰な自分というものが突きつけられる。しかし、柳原忠夫という人がいますが、その人は、このような時が最も信仰に近いと、そう言います。イエス様が三条の説教で言われた、心の貧しい者は幸いですという御言葉の状態に近いと言います。この父親の信仰は決してしっかりした立派な、堅固な信仰ということではありません。しかし、不信仰な自分を認めて、その上で、不信仰な私を助けてくださいと全身でイエス様に向かっていきました。 そしてイエス様はそれを受け入れて受け止めてくださいました。父親のような中途半端なあり方は正される必要があります。そして主に全身で向かっていくということが求められています。次に弟子たちについてです。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ以外の9人の弟子たちとしては、以前に悪霊追放ができたのだからもう今回はもうできるはずだと思っていたわけでありますが、それができなかった。彼らとしてはなぜなのかと思うわけです。それに対してイエス様は祈りの必要性というものを説かれました。弟子たちは自分たちに与えられた賜物に信頼していました。またはそれを授かった自分を頼りにしていたとも言えるかもしれません。過去にいただいた賜物にしがみつき、神にではなく己に自分自身に頼っていたとも言えます。それゆえに彼らは祈ることもなく、神の力に頼ることもありませんでした。先ほど挙げました柳原忠夫は言います。イエスの弟子であるということは、その時その時に祈りによってイエスと交わっていることだ。弟子だという地位、名義、肩書きだけでは悪霊は追い出せないのだと。イエスの弟子であるということは、その時その時に祈りによってイエスと交わっていることだ。弟子だという地位、名義、肩書きだけでは悪霊は追い出せない。先ほど申し上げましたが、弟子たちは悪霊を追い出す権威を以前に与えられていました。ですから自分たちには悪霊を追い出す力があると考えていたのでありましょう。しかし、本当に真に力を持っておられるのは神様ご自身です。そこを弟子たちは理解していませんでした。イエス様がここで祈りの必要を強調したのは、祈りという行為自体に力があるということではありません。ましてや祈りに魔術的な力があるということでもありません。祈りは全能の神の力を信頼し、神の力に全く依存するということを意味しています。神の力は祈りによって神を信頼する者を通して働きます。そういう意味において、祈りは信仰的な行為と言えます。ですから、その点においては、弟子たちは不信仰であったと言えます。神の力に頼ることなく、祈らず、己の力に頼っていました。それゆえに失敗に終わりました。祈りというのは、神様に頼る行為であり、謙遜な行為であり、信仰の現れであります。イエス様は神に頼ることなく問題に向き合った弟子たちに対して、祈りの重要性、つまり信仰を持って主に向かっていくことの大切さを教えられました。そして最後に考えるべきは私たちの在り方であります。イエス様が私たちに求めておられることは23節と重なりますが、信じるものになるということです。ある人はこの中のですね、ある人は、ある方は今日の登場人物で言えば父親のようかもしれません。ある面においては信じているようで、しかしそれは中途半端で、お出来になるならといった態度でイエス様を心から信じているわけではない。どこかこう蓮に構えているっていうか、車に構えているっていうか、一方で、ある人は弟子たちのようかもしれません。信仰歴もあって、人を導くような経験もあって、自分のこれまでのあり方に、それなりの自信がある。しかし、それゆえに、いつの間にか己の力に頼った生き方になり、祈りをおろそかにしてしまう。つまりは、神様に依存しない生き方になってしまうのです。教会に普段来ていれば、信仰の大切さについては知っているつもりでいます。 しかし現実において、まあ、週の6日間において、本当に私たちが信仰を持って生きているだろうか。私たちはその点を点検する必要がありましょう。信仰と不信仰。実は私たちはそこを行き来し、中途半端な在り方になっているということはないでしょうか。今日という日にご自分の状態を確認していただきたいのです。これまでの自分は中途半端な態度でイエス様に向かっていなかっただろうか。祈りをおろそかにし、自分の力に頼っていなかったか。これくらいのことは自分でできる。これなら経験があると考えて、祈りをおろそかにすることはなかっただろうか。困った時にだけ祈ればよい。自分ができないものにぶつかった時だけ祈ればいい。そんな風に考えていないでしょうか。この朝、自分の状態を確認しつつ、信仰を持って主に向かっていくということを確認したいのです。主の力を信じ、どんな時にも、どんな小さなことにも祈りを持って歩んでいく。以前にも申し上げましたが、私も未だに娘を風呂に入れるときはですね、自分の体を洗った後に娘が入ってくるんですけども、神様今日も事故がないようになんて言いながら、こうやるわけであります。神様が私たちに求めておられることは、私たちが神様から自立することではありません。自分の力で生きられるようになることを神様は求めておられません。そうではなくて、すべてのことにおいて、不可能と思えることにも、自分の力でできるように思えることにも、すべてのことにおいて、ご自身に、神様に、頼ってくることを求めておられます。そこを誤解してはいけません。なんか、自立した信仰を待たなきゃみたいな神様に頼るのは、いけないことだっていうことではなくて、どんなに些細なことにも、職場でのいつもやっている仕事、家庭でのいつもの家事、学校でのいつもの勉強、友達と遊ぶとき、すべてが祈りを必要としているのです。その点において祈りは、神への信頼の表明であり、神を信じる者の証拠と言えます。イエス様は言われました。信じる者にはどんなことでもできるのです。私自身は信じる者となっているだろうか。半信半疑でイエス様に向かっているでしょうか。もしそのような状態だと示されたならば、父親のように悔い改めの叫びを告白したいのです。信じます。不信仰な私をお助けくださいと。もちろん祈りが大切だということは言うまでもありませんが、まあ、祈ったから何でもかんでもできるようになるとか、そういうことではもちろんないわけですけれども、神様の御心ならば祈りは聞かれるし、神様の御心でなければ祈りは聞かれないんですけれども、でもいつでも私たちは信仰を表明し、神様に信頼して、一つ一つのことをこうしていく。お祈りして勉強したら必ず100点が取れるとか、そういう話ではありません。授業前にお祈りして、授業中寝てたら話にはならないわけでありまして。祈りつつ、誠実にやっていきつつ、神様の御心がなされていくわけでありますが、何よりも私たちは目の前に神様を置いて、置いてって別に偶像置いてって意味ではなくてですね、イエス様に信じて歩んでいることを表明しながらこう生きていく。弱い私たちの歩みであり、揺れ動きやすい私たちの心であるわけですが、日々点検して、ずれてしまっていると気づいたときには、もう一度イエス様に向かっていって、父親のように体当たりの信仰でイエス様に、父なる神様に向かわせていただきましょう。そして主の素晴らしい御業をさらに味わわせていただきたいと願います。祈りとともに、主に信頼してこの一週間を歩ませてまいりましょう。ひととき、 御言葉の前に静まるとき、黙祷するときを持ちましょう。お祈りを捧げます。愛する天のお父様、今日の御言葉のひとときをお与えくださりありがとうございます。私たちのあり方は必ずしも一貫した信仰を持ち続けられているわけではないようにも思いますけれども、どうか神様、信仰を持って祈りを持ってあなたに日々近づいていくことができますように、また自分自身の心に疑いの心が示されたならば、信じます、不信仰の私をお助けくださいと叫んでイエス様に向かっていった父親のように、私たちもそのようにイエス様に近づいていって悔い改めて、もう一度歩みを新たにすることができるように助けを与えていてください。この御言葉のひとときを心から感謝をいたします。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。